こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーバン・ジェイ・グールド、ダーウィン以来進化論への招待は、古生物学者であり科学史家でもある著者が、進化論をめぐる科学的、歴史的、社会的論点を扱った一般向け科学エッセイ集である。ダーウィンの自然選択説を単なる生物学の知識として解説するのではなく、それが西洋の世界観をなぜ大きく揺さぶったのか、また後世にどのような誤解や政治的利用を招いたのかを検討する。中心にあるのは進化を人間へ向かう進歩とみなす盗賊で理解への批判である。グールドは化石、生物の形態、発生、遺伝、人類学、科学史を横断し、科学理論が社会的な前提から完全に独立しているわけではないことも示す。各章は比較的独立したエッセイとして読めるが、全体を通じて偶然性に開かれた生命史と科学を人種差別や遺伝決定論の根拠へ還元しないための批判的視点が貫かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、進化を高等化の物語から切り離す。本書の最重要点は、進化を単純な上昇や完成への道筋として理解する見方を退けることにある。生物はアメーバから人間へ一直線に発展してきたのではなく、系統は枝分かれし、多くの系統が絶滅し、残った系統もそれぞれの環境の下で変化してきた。自然選択が意味するのは、あらかじめ定められたより優れた姿への前進ではなく、変異を持つ個体群の中で、その時点の条件において繁殖に有利な差異が広がる過程である。したがって複雑さの増大、人間の出現、あるいは特定の形態の存続を進化の目的として読むことはできない。グールドにとってこの論点は用語の訂正にとどまらない。進歩という語り方は、人間社会の階層や民族間の差異まで自然な優劣として扱う発想を呼び込みやすいからである。生命史の方向性を過度に読み込まないことは、生物学を正確に理解するためだけでなく、生物学的説明を社会的な価値判断へ短絡せないための出発点になる。次に、ダーウィン理論を生んだ思想的衝撃を科学史として読む。グールドはダーウィンを孤立した天才が突然に真理を発見したという図式では扱わない。進化という考えそのものにはダーウィン以前から先駆例があった一方、自然選択によって生物の適応や多様性を説明する理論は、当時の宗教的知的秩序に深い衝撃を与えた。特に生物の設計や種の固定性を真意と結びつける世界観に対し、自然の歴史を物質的な過程として説明する関与を持っていた点が重要である。本書はダーウィンが自説を公表するまでのためらいもこの広い思想史的文脈で捉える。ここでの狙いは、科学と宗教を単純に敵対させることではない。むしろどの理論が受け入れられるかには、証拠だけでなく社会が何を当然視しているかが関係することを明らかにする点にある。過去の学説を今日の知識から消去するのでなく、当時利用可能だった観察、概念、制度の中で検討する姿勢は、科学史を正解の勝利の年代記にしない。読者は進化論の内容と同時に科学的知識形成、需要される条件を学ぶことになる。さらに、社会ダーウィニズムと優生学への転用を批判する。本書はダーウィンの理論とその名を使って作られた社会思想とを明確に区別する。自然界で生じる変異と淘汰の説明を人間集団の価値、能力、権利の序列化へそのまま移すことはできない。しかし歴史的には、適者生存という印象的な言葉が自由放任的な競争、植民地主義、人種主義、優生学を正当化するために利用されてきた。グールドはこうした転用を科学で事実から規範を導く誤りとして、また既存の社会的偏見を科学の権威で補強する試みとして見る。重要なのは、彼が不平等の存在をただ否定するのではなく、観察された集団差を固定的な本質や遺伝的な運命へ変換する筋論を問題にすることである。人間の特徴には発達、教育、環境、歴史、社会制度が関わり、複雑な現象を単一の生物学で原因へ還元する説明には慎重さがいる。進化論の御用を追う作業は、科学が政治と無縁ではないという認識にもつながる。それは科学を否定するためではなく、データの解釈に混入する価値判断を吟味し、科学的権威による差別の正当化を防ぐための批判である。そして、化石と形態から適応を万能説明にしない。古生物学者であるグールドは、化石や生物の構造を進化の大きな原理を考える材料として用いる。そこで強調されるのは、現在見られる形態を見て直ちにこれは最適な設計だから存在すると結論してはならないという点である。生物の構造には自然選択による適応だけでなく、祖先から受け継いだ構造上の制約、成長過程の制約、過去の偶然機能の転用などが刻まれている。ある形質が現在役立っているとしても、それが最初からその用途のために形成されたとは限らない。 この視点は自然選択の重要性を弱めるものではなく、選択が実際に働く素材と歴史的条件を具体的に問うための方法である。本書のエッセイは個々の生物現象を入り口にして抽象的な理論を現物の証拠へ戻す。読者は進化を必要が生じれば生物が必要な器官を獲得するという目的論的説明ではなく、既存の構造を基盤にした歴史的変化として理解できるようになる。また整然と見える自然にも妥協性や偶発性が含まれるという認識は人間中心の設計感を相対化する。最後に独立したエッセイ形式で節部学遺伝学文化を接続する。ダーウィン以来は一つの理論を順番に証明する教科書ではなく、多数の短い論考を通じて進化的思考の射程を示す本である。前半ではダーウィンと進化論の歴史的意義が大きく扱われるが、後半には生物の形態、発生遺伝分類、人類に関する議論など幅広い話題が並ぶ。この構成の利点は、読者が進化論を単独の学説としてではなく、生命を歴史的に考えるための知的枠組みとして受け取れることにある。同時に各章で扱われる事例は、科学的知識がどのように観察され、命名され、解釈され、社会へ持ち出されるかを考えさせる。グールドの文章は、科学史、文学、政治、日常的な観察を交差させるため、専門用語の簡略な入門書とは異なる読み応えを持つ。反面、情報量と迂回の多い叙述は、初学者には容易ではない。全体を一気に読破するより、関心を引く章から読み、必要に応じて基本的な進化生物学の知識を補う読み方が適している。エッセイ形式そのものが科学を固定した結論ではなく、複数の証拠と文脈を往復する営みとして体験させる。結論として、本書は進化論の基本概念をすでに少し知っており、その理論が歴史、社会、人間間に何をもたらしたのかまで考えたい読者に向く。生物学の処方を最短距離で学ぶための概説書ではない。文体は密度が高く、科学史や思想史への寄り道も多いため、初学者には章を選びながら読む方が現実的である。しかしその負荷に見合う利点は明確である。読者は自然選択、適応、変異といった概念を単なる定義ではなく、進歩史観、人種差別、遺伝決定論、科学の客観性をめぐる問題と結びつけて理解できる。多くの進化論入門が仕組みの説明に重点を置くのに対し、グールドは理論が社会でどう誤読され、なぜその誤読が魅力的に見えるのかを正面から扱う。また化石や形態の具体例から生命の歴史には制約と偶発性が深く関わることを示す。科学を称賛も否定もせず、その証拠解釈利用を区別して読む姿勢を養える点が、本書を科学エッセイとして際立たせている。進化論を人間の優劣を語る道具ではなく、複雑で非目的論的な生命史を考える枠組みとして捉え直したい人に有益な一冊である。ご支援いただける場合は、スティーバン・ジェイ・グールド、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。